はい、皆さんこんにちは。今日は聞くと運気の上がる、開運対談ということで、まあ、僕の周りのですね、非常に良い運気を、まあ、引き寄せてる人に、まあ、ありがたいお話を聞くというコーナーを、始めました。で、今日はですね、集客マリコさんに、来ていただきました。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マリコさん、まあ、僕の周りでですね、
はい、
まあ、本当に運気を引き寄せてるなっていうのをすごく感じる。
うんうん。
で、川崎さん結構関西では有名なんですけど、
はい、
集客マリコって今ちょっと僕紹介したと思うんですけど、
はい、
結構聞いてる人は集客マリコって誰ぞやって思って
ないよねって感じよね
って思ってる人が多いと思うんで、
はい、
まあ、ちょっと簡単にちょっと自己紹介とかしてもらっても大丈夫ですか？
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ SNS 集客のコンサルタントをやっております、
はい、
集客マリコこと川崎マリコと申します。
はい、
ですね、皆さんが普段使ってる Facebook、うんうん、アメブロ、
はい、
LINE、Instagram、うんうん、Twitter、 そういうものを使ってですね、集客をするということを皆さんにお伝えしている形ですね。主にセミナーを中心にやらせていただきまして、
はい、
個別で教えてるっていう形を今お仕事ではやらせてもらってます。
じゃあ Facebook とかインスタグラムとかの主に SNS を中心に集客していくっていう。
はい、でも本質はやっぱりね、はい、SNS だけじゃないので、
はい、
ね、やっぱ集客できる人ってどんな人かなっていうところも教えていってる形ですね。
まあくまでその SNS をツールとして使っていって、本質的なところをさらに教えていってるっていう。
そうです、やっぱり本質がないとなかなか、はい、人集めれないんですよ、残念ながら。残念ながら。
残念ながら。なるほど、なるほど。ちょっとその辺もですね、また詳しくちょっと聞いていきたいと思うんですけど。
そうですね、はい。い
や、僕がですね、まあ、川崎さん、まあ、主に川崎マリコさんですけど、
はい、
いや、集客マリコって聞いた時、すごいインパクト。
そうでしょう、インパクトありすぎますよね。は
い、いや、これどうやって、まあ、考えちゃってたら変ですけど、なんかきっかけみたいな。
そう、なんかもう上からマリコみたいな感じの世界でしょ、
本当。
いや、バリ、はい、この間言ってたんですけど、はい、上からマリコ、下からマリコだって言ったから、
はい、
でも、インパクトのある名前って大事なんですよ。
はいはい、
で、集客マリコっていうのはですね、ちょっと私の先生で、はい、原山っていう人がいるんですけど、
はい、僕も知ってます。
ね、知ってますよね。
はい、
あの方とですね、運を悩んだ結果、集客マリコになったんですよ。
なるほど。
やっぱ集客を中心にした活動をしていくっていうことで、はい、集客マリコっていいんじゃないかってなって、そういう名前がついたんですよね。
はいはいはい。
うん。で、その名前がついたんですけど、やっぱり、自己紹介とかでインパクト残すために、うんうん、
はい、
もう集客マリコって言われたらもうみんな忘れないって言うんです。
いや、絶対忘れないですよ ね。
だからそういう意味でいいなんかネーミングをつけたなと自分で思います。
はい、本当本名よりももうその集客マリコって、まあ、僕は川崎さんって普段呼んでるんですけど、
うん、
もう集客マリコっていうインパクトが強すぎて、
いや、熟成さんで集客さんっていう人いますよ本当に。
あ、名字だと思って集客さんって呼ばれる。
いや、なんか不思議です、集客さん、集客さんって言われるからもう笑えるでしょ、本当。
本当すごい人集めてくれそうですよね。
うん、
で、いや、僕川崎さんと、まあ、どれぐらいですかね、半年、会った半年ぐらい。
いや、もう1年経ってるよ、澤田君。
あ、1年ぐらいですかね。
うん、1年経ってますよ。
で、結構僕が実はその川崎さんのセミナーにも行かせてもらったりとか、
うん、
まあ、僕 の、 その開運の塾とかも一緒に実は一緒だったりとか、
うんうん、
結構何かと、
ね、何かとご縁があるんですよ。
ご縁がある
んですよ、澤田君とは。
で、川崎さんとですね、まあ、いつもその移動中、まあ、一緒に移動したりとかも結構多い。
多いですね。
多いですね。
うん、
時に、まあ、川崎さんの、まあ、お話をこう聞いてですね、
はい、
本当に壮絶な過去だなと思って。いや、そんな過去があって、まあ、今の川崎さんがあるんだなっていうのは分かるんですけど、
うん、
まあ、その、なんかすごい精神力とか、
そうですね、
本当に僕すごいなと思うんですけど、そのちょっと過去っていうのですね、まあ、ちょっとまた、
あ、じゃあ
もう一度聞きたいなっていう。
かいつまんで話しましょうか。いつもね、はい、セミナーではですね、
はい、
短くまとめて30分とか言いながら喋ってるんですよ。
はいはいはい、
いやー、本当30分喋っちゃうんですよね。いや、でもね、今日はね、音声の問題があるので30分も喋りませんから、
はいはい、
でも簡単に言うとですね、はい、生まれた時はですね、
はい、
いいところのお嬢ちゃんで、
はい、
建設会社の2代目県のね、うんうん、公共事業のお仕事をしてる会社の一人娘で生まれてるんですよね。
はい、
もうなかなかいいところのお嬢ちゃんじゃないですか。
そうですよね。
だから何も不自由ない感じだったんですけど、
はい、
やっぱり父親がですね、二代目、
はい、
建設会社の二代目でしたから、
はい、
なかなか経営能力もなければ、エスカレーター式にトントンと社長になったので、
うんうん、
経営能力もなければ、
はい、
やっぱりその、人としての付き合い方ってもまだまだ知らない時に、
はい、
借金の連帯保証人になりまして、
はいはい、
会社を潰したんですよね。
はい、
でその後っていうのがもう父親もやっぱり鬱、躁鬱状態、
うーん、
で酒乱っていうところで、
うん、
あのお酒を飲み出したら家から逃げないといけないっていう、
うん、
そんな生活、
うん、
でちょっとすごくそれが嫌だったから、
はい、
あのやっぱその頃ってね、うん、あの精神的にもメンタル的にも強くないんですよ。
そうですよね、
全然強くないですよ、
うん、
全然強くないし、うん、ワンワン泣いてましたよ、
うん、
でもワンワン泣いててもうちの母に泣いててどうにもならんでしょって言われ
ズバッと言われちゃったんです
よ。そうそうそう、はい、ずっ何なんこの母ちゃんと思いながらちょっとね
私の気持ちも分かってくれ
よ、私の気持ちも分かってくれよっていうところがあって、うんうんうんうん、ね、決して親がなんか揉めてるのってあんまりいい感じじゃないでしょ。
嫌ですよね。
嫌でしょむしろ、
はいはい、
でもなんかそれをずっと見てきてるし、
はい、
でなんでなんかワンワン泣きよったら泣きよってもしゃあないやろって言われるから、
うん、
でそんなこと言いながらも、うん、なんかちょっとまあね心も体も育っていく時代にそんなことをずっと経験してきてるので、
う
んうん、どっちかというと病んでる子の感じだったんですよね。病んでる子の感じだったんですけど、はい、まあ結婚したら幸せになれると思い込んでたので私は。
あ、結婚まあ
そうそうそうそうそう
すると人生のゴールみたいな。
そうそう、人生のゴールが結婚だみたいな、
うん、
で結婚したら幸せになれるとかって思い込んでたけど、
はい、
実際ね、18
で
結婚したんですけどね、私、
はいはいはい、
ちょうどその頃ぐらいに父親が病気で倒れまして、
はい、
植物人間状態になってその2年後に一応あの、うん、亡くなるってことやったんですけど、
うん、
まあ、その時にやっぱり本来なら病院に駆けつけて、
はい、
うん、父親の最期を見とるとかいうことが、まあ、しないといけないんだけど、
うん、
逃げちゃったんですよ。
まあ、本来ならそういうしないといけないっていうところだったんだけど、まあ、自分から逃げてしまったっていうような。
そうですね、はい、だからもう自分 のおばあさんと母親と付きっきりで2人が交代で病院に行ったり来たり行ったり来たりの繰り返しやったけど、
うん
うん、私は全然行かなかったんですよね、
うん
うん、逃げましたね。
逃げちゃったっ、
ね、そうね、逃げる時に、うん、まあ、その時付き合ってた彼氏とでき婚って形だから、うん、結婚したら幸せになれると、
うん
うん、っていう形でね、うん、結婚したんですけど、結婚生活がそれでうまいこといくかって言われたら、相手のこともちゃんと見ないまま、
うん、
まあ、あの子供ができたからって、うん、なんかまあ子供ができたらみんな覚悟決めるとかいうのもあるから、
うん、
相手に求めすぎてたんですよね、そこを求めすぎてたところもあるので、
うん、結婚したら私も変わるし相手も変わるっていうような、
そうそうそうそうそう
そういうのがちょっとあったっていう感じですね。
もうね、あわよくばですよ、そんな考えでスタートするから、
うん、
いやそれでもちろん変わる人もいるんですよ、
うん、
一概に言えないけど、たまたま私たちはお互いがお互いそういうふうに思い込んでたわけだし、
うんうん、
で彼もやっぱり、私の一個上やったんですけど、社会人になったばっかりで、
はいはい、
あの大人の遊びを教えてもらうとき、
あ、もう先輩から
、そうそうそうそうそうそう、
行ったことあるかお前みたいな、
飲み屋もそうだし、はい、ギャンブルもそうだし、はい、もうありとあらゆるところを全部教えてもらう時だから、はい、まあ、お金使って仕方なかったんですよ、
うん、
楽しいことを楽しくしたいって思ってる人だったので、
うん、
別にその彼に悪気があったかって言われたら、
うん、
なかったと思うんですよね、うん、単純に楽しかったからっていうところを突き、まあ、本能ですよね、
うん
うん、
まあ、やっぱり
欲のままに生きた感じ、
向こうにはやっぱり行ってしまいますよね、どうしても。
そうそうそうそう、うん、で結果蓋開けてみたら借金まみれやったみたいな。
ああ、そうなんですか。
そうです、給料ってくれてたお金全部ローンですよ。
え、あ、給料だと思ってたのが
全部現金でくれてるから何も疑わないじゃないですか、
は
い、
そうですよね、
うん、全部
借 金,
借金ですよ。
それは
ちょっとえげつないでしょ。
それはえげつない、
ちょっとえげつない感じですけど、
はいはい、
それがね、750万とかいう金額が私の名前であったんですよ。
川崎さんの名前で。
そうそう、結婚したら健康保険証 1枚でお金借りれる時代やったから、
はいはい、
サラ金とかでは、
はい、
うん、借りてましたよ。
川崎さん、
カードローンとかクレジットカードとかでキャッシングとか。
それを、まあ、発覚した時というか、知った時ってどんな反応だったんですか？
どうするんって感じだったし、
はい、
なんかちょっと人生お先真っ暗みたいな感じになったけど、
うんうん、
でも子供が生まれてくるのに、
はい、
今更ね、なんか、うん、もう引き返せない状況、
うんうん、
で、何も変わりないし、どうするんだった時に、
はいはい、
目が覚めたんですよ。
はいはいはい、
なんか人にばっかり決められる人生とか、自分が逃げて逃げてばっかりの人生って、うんうんうん、もうあかんやんと。
あ、なるほど。
で、子供は生まれてくるけど、うん、子供にはそれ関係ないやんと。
あ、そうですよね。
うん、関係ないですよ。全然関係ないのに、うん、その関係ないところを で、うん、子供には全然罪もないし関係ないし、うん、でも誰がこの子守っていくんって思った時に目が覚めたんですよ、うん、でそこで離婚をして、うん、でもう一回お金を返すという日々が始まるんですよね、う
ん、なるほど。今までそのちょっと考え的にはなんか何か依存してたりとか逃げたりしてたっていう、まあ、ちょっと
自分の自分の弱さっていうのもよく分かってたので、
うんうんうん、まあ、それが、まあ、自分で何とかしないといけないっていう、まあ、心変わりがそこであったっていうことですね。
で誰も助けてくれないですよ、
うんうんうん、まあ、旦那さんはそんな感じやし、
そう誰も助けてくれないんですよ、うん、本当に、うん、で母親もね助けてあげようと思ったんだけど、うん、はい、でもなんかはっきり言われました、うん、あのここがあんたのなんかターニングポイントかもしれないから、うん、ちょっと頑張ってお金返してみって言われて、
うんうん、まあ試練だと、
そうそうそうそう、うん、だから18歳から、うん、もうお金を返す日々を始めないといけないから、うん、女の子の就職って大体アパレル関係とか、うん、まあ、接客業が多いですよね、結構ね、
多いですね、
であと事務系とか、うん、で考えた時にいやその仕事じゃお金返すの間に合わんよねって、
なあ、その給料とか考えた時に無理だって
思った、そう、そう無理だと思ったんですよ、うん、だから最初からトラックの運転手って選んだんですよ私。
結構ハードですね
そこ選ぶって思ったけど、
給料でやっぱり選んだ、
そう給料で選んだったんですよ、うん、給料で選んだったから、うん、ペーパードライバーのくせによく運送会社にいたなと、
うんうんうんうん、
ペーパードライバーに運送会社雇ってくれたなと思って、うん、まあまあ運転下手くそでしたよ本当に。
最初は下手くそだったん
ですか？超下手くそでしたよ本当に、
はいはいはいはい、
ぶつけるし
ぶつけちゃったことも
いやもう相当ありますよ
やっぱり難しいですよね、
うん、最初のうちはね、うん、で免停にも何回もなったしね本当、
うん、あそうなんですね、
そうそう、やっぱでもそういうことをやっぱ経験したから今は全然事故とかしないですけど、うんうん、やっぱ最初のうち、うん、そういうとこからスタートしたので、
女の人でトラックの運転してたら相当大変だと思いますね。
いや大変ですよ、うん、本当、うん、で大変だったけど2年働いて、はいはい、3年目にお金を返してたんですけど、実は2年目にね会社が倒産するっていうね
また不運がちょっと降り注いできたわけですね、
うん、そうなんですよ、あれなんで、はい、って思ったけど、はい、まあ会社的にも、まあ、吸収合併っていう形になったから、
はい、
吸収合併する時にもう会社どうするってなったから、はい、あじゃあもう辞めて自分で運送会社探しますって言って、はい、まあ、黒い猫の会社に行ったわけですよ。
あ黒い、あ頭に
もう頭に意外でしょ、はい、黒い猫の会社に行ったわけですよ、はい、で黒い猫の会社でね、はい、5年ぐらいブイブイ言いながら、うん、結構楽しくやってたんですよ、
うん、
で向いてたんですよあの仕事が。
ああそうなんですか。
そう、
もう転職だと。
転職だったんですよ、
はい、
もう最高です、
うん、
もう最高です。
どういうところが最高だったんですか。
あ何が最高やったかあったらね、はい、本当になんか容量が良かったんでしょうね。
あ川崎さんの、
うん、
あ川崎さんの容量が良かった、
ね、私容量が良かったし、はいはいはい、人の顔覚えるし道を覚えるし、はい、でタッタッタッタッタッタッタッタッやるから、
あ
まあアルバイトから社員までスーッと行ったし、でなんか新規荷主とかの営業とかも一番やったし。
あそうなんですね。
そうなんですよ。
へえ、その頃からもう営業が強かったですね。
そうですね。でだと物販とかもうなんかぶっちぎり売ってくるし、
それはもう本当会社にとってはもう宝のような存在ですね。
そうそうそうそう、はい、でもねちょっとやっぱり同僚にはあまり好かれてなかったんですよ。
あそうなんですか。
同僚に好かれなかったので、はい、同僚からの嫌がらせも結構半端なかったですよ。
あできるやつっていうところが逆に妬みになっちゃったっていうこと
なんですか。そうそうそうそうそう、はいはい、口が悪かったからね、はい、結構ね いろいろ言っちゃったんですよ。
まあズバズバ川崎さんいつも
言っちゃうので、はい、それがねやっぱりその頃には響きましたね、うん、20代22、23ぐらいの子に嫌みクソ言われたら、うん、それはいい気分しないですよ、
うん、まあ年下の、まあ、若い女の子から言われたらっていうところはあったんですかね。
でもね仕事できないんだから仕方ないですよね
まあ実力主義的なやっぱり
そうそうそうそうそう、実力主義じゃないと思ってたから、うん、結構調子に乗ってたんですよね、うん、でも調子に乗ってるとやっぱり人間関係とかコミュニケーションの取り方っていうのはあんまり良くなかったので、うん、最終的にちょっと会社を追われるということになりまして、
はい、
辞めちゃったんですけど、
はいはいはい、
その後ですね県の健康診断のバスの運転手をさせていただいてたんですよ、
はい、
ああいう検診者っていう、
はいはいはい、
やったことあります？
検診はやったことありますね、は
い、うん、ね、そういうバスの運転手の仕事させてもらってたんですけど、
はい、
愛媛県下の端から端まで行ってたので、
はい、
結構楽しかったんですよ。
あなるほどなるほど。
もうなんかね
旅行がてら
みたいな。そうそう毎日旅行ですよ、
はい、
毎日旅行で毎日なんかね結構年配の看護師さんと先生たちとか、うんうん、あと放射線技師の方とかとも、うん、なんかあちこち行って、うん
まあ、楽しくドライブみたいな。
そうそうドライブしながらね、うん、もうほんといいもん食べてみたいな。
あ食べ物も
食べ物食べて買い物してみたいな、うん、なんか楽しかったんですよね、
う
ん、
いいっすね、
うん、
はいはい。
でなんかおかげさまでそんな仕事を楽しかったんですが土日に結構出勤が多くて、はい、土日の手当てっていうのもですね、
うん、
どうもなんか違うなと気がついちゃったんですよ私、
う
ん、
あ その、まあ、給料がちょっとおかしいなっていうこと
ですか。そう、割増の料金ついてなくないって。
あ
ピンハネピンハネと思って
そこちょっと気がついてしまった。
そう、気がついてしまったんですよ。で、はい、ちょっと先輩に相談すると、はい、このね、やっぱりこう県の会社で働いていくって、県の仕事をしてるような会社で働いていくっていうことはねって、
うん、
暗黙の了解なんだよねって。なんでと思って。
うーん、
暗黙の了解って何よって。
うん、ちょっとでもおかしいんじゃないかって、
ね、と思ったんですよ。だから思ったからね、じゃあ荒探しから始めたんですよ。荒探してね、3年分ぐらいの資料引っ張ってきて、
はい、
全部コピーして、
はい、
でそれ全部労働基準監督署に持ってったら、
はい、
次の年ね、更新はありませんって言われてね、まあクビになったわけですよ。
なるほど、まあ、
うん、
でもそうですね、まあ、やってはいけないっていうところを、うん、まあ、ちゃんと、まあ、給料って、まあ、本当に自分が働いた分ってもらいたいっていう気持ちはあるので、それをまあちゃんとまあ提出したら、まあ逆にまあ首を切られたみたいな形になってしまったっていうことなんですね。
ね、なんか壮絶ですよね、すでにね。
まあ、仕事自体は楽しいんだけど、まあ、そういう、まあ、変人の裏の部分だったりとか、
そう、全部そうです。だから運送会社自体も結局ね、人の裏を変えて結局仕事を追われることになってしまったわけだし、今回だって言いたいこと言って追われてしまったわけだから、何なんだよと思って27歳の時に思い立った時に自営業しようと思ったんですよ。
はいはい、
でも何していいか分かんないんですよ。
そうですよね、
何していいか分かんないからね、相当迷走してましたよ。
あ、そうなんですか。結構いろんなことやったんですか。
結構いろんなことやったし、その頃になんか Facebook やってたら仕事来るよみたいな、すごいそんなあわよくばの考え。
Facebook やってたら仕事来るよっていう。
そうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、すごいあわよくばの考えでしょ。
はいはいはい。
ちょうどその頃ぐらいに Facebook とかが今結構ブームだったから、はい、
うん、
やったら仕事来るよ的な感じ、でも全然なんか右も左も向いていかないし、何していいか分かんないし、
はい、
まあいろんなことしましたよね。いろんなことしてたけど、ちょうどその時に思い立って、
はい、
あ、じゃあ司会の仕事すればいいんだと。もともと喋るの好きだし、学生時代のアルバイトでずっと司会業やってたから、
はい、
あ、じゃあもうそっちでみたいな感じでやってたんですけど、
はい、
やっぱ民放のアナウンサーがね、やっぱイベント の司会とかするからアルバイトするんですよ。
はいはいはいはい、
はい、で愛媛ってその結構なその有名な司会者さんってほとんどその、ね、ラジオパーソナリティとか民放のアナウンサー出身ですとか、そんな人が多いから私たちに仕事なんか回ってこないんですよ。
そうですよね、やっぱり有名どころにどうしても行ってしま
う。そうそうそうそうそう、だからもう全然仕事もなくて、もうだから毎日司会の仕事で何かあるかなと思って、葬儀の会社、葬儀の会社に行くんですよ。
はい、
で葬儀の会社の所属になって、葬式の司会をするって言ったんですけど、ここもね、ちょっとまたいろいろありまして、
はい、
いろいろありましてね、
はい、
なんか生き死にの世界ってすごいなって感動してたんですけど。
あ、感動ですか。
うん、でもね、はい、なんかおつぼねみたいなおばさんがいっぱいいるんですよ。
うーん、
でおつぼねのおばさんにいじめられるっていうところを経験していかないと、新しい新人が入ってくるまでターゲットにされるんですよ。
あー、なるほどなるほど。まあ、ターゲットがもう新しい新人の女の子みたいな。
そう、決まってるんですよ。
うんうん、
でそれを超えて新しい子が入ってくるまではずっとやられるっていう。
うん、
でちょっと仕事を干された系のところがあって、なかなか仕事くれなくて、でもね、収入は目減りしていくし、毎月支払いは来るしって困りますよね。
うん、それは困ります
ね。それ困る状態半年続けた時にもうブチって切れて、もうやめますって言って辞めちゃったんですよ。
うん、それは辞めたくなりますよね。
うん、でそこから私アルバイトで、絶対頑張らなきゃって思って3箇所
はい、
で週末は結婚式場の仕事するっていう生活が始まりまして、
はい、
朝アルバイトで8時間5時まで働いて、
はいはい、
その後飲食店でまた、夜の6時から22時か10時まで働いて、
はいはいはい、
で23時から朝の5時まで客引きするっていう、そういう生活しとったんですよ。
はい、2時間働いてるみ
たいな。そうそうそう、だから3時間しか寝ない生活してたんですよ。
はい、
肉体労働で、
うんうん、
肉体労働で3時間しか寝ない生活してました。
はい、
でそんなこと繰り返してると、なんだかんだ言いながら、うん、まあ仕事をしてたんですけど、運よく今の夫に出会いまして、
はい、
その時にね、
うんうん、
で今の夫に出会ったんですけど、やっぱりこの忙しいじゃないですか。
うんうんうん、
だからなんか恋愛をすることもなければ、
うん、
忙しいから、
うん、
申し訳ないけど、もうなんか結婚を前提にする人じゃないと付き合わないと、
うんうん、
もう恋愛する時間ももったいないと。
なるほど。
うん、
はいはいはい。
生きてるのに必死やからって、
はい、
生きてるのに必死やから、うん、そんな時間ないと。
うん
っていうことを言ってたらですね、彼は覚悟を決めたみたいで、
はい、
まあ知り合ってから1年近くしてからようやく結婚前提に、
うんうんうん、
結婚してくださいって言われたから、
はい、
あ、じゃあ 付き合いましょうかって話になって、うん、それから1年後に結婚したんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
はいはい、
なんか結構スピード婚ですよね。
もう本当に覚悟を持って付き合って覚悟を持って結婚したみたいな。
そうだからもう完全にスピード婚ですよ、うん、でもその時にじゃあ嬉しかったから、うん、アルバイト3カ所してるところを 2カ所に減らして、うん、それでも朝と夜の飲食店は行きよったわけだから、
うんうんうん、
ね、これをちょっとやめたいと思ってるから、うん、養ってくれるって言ってたし、
うん、
ちょっとまたね乗っかっちゃったんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、乗っかっちゃったんですよね、はい、だから期待しすぎたから彼も9年10年働いた会社辞めて、
うん、
もうワンランク上のちょっと営業で稼ごうと思ってたけど、うん、うまいこといかんかったんですよそれが。
あ、その新しい会社でちょっと
そう、ない、うまくいかないから思った給料をずっともらえなくて、はい、でも支払いは来るわけでしょ、
はい、
どうするんって聞いたらしょうがないやんって言われて、
はい、
しょうがないやんと、
しょうがないやんと、
しょうがないやんで済むんかとすまんだろうと思って
支払いはせんのもせないかんのやと。
そう、
は
い、でそんなことしてると私もやっぱり、
はい、
無理に無理をしすぎたから、
はいはい、
体にガタがきまして、
うんうん、
まあ、ちょっとその時に流産と、まあ、子宮頸がんって両方ダブってたんですよね、
うんうん、
で病気するんだって初めて気がついたし、
うんうん、今まで健康状態で全然
気にしなかったけど、そうそう気にしなかったんですよ、
うん、
気にしなかったけど、うん、肉体労働の限界をここで感じたんですよ、
うんうん、
あ、病気しちゃうんだ私みたいな、
うんうんうん、
肉体労働の限界を感じてしまった時に、
はい、
これはあかんぞと、
うん、
これはあかんぞと思って、
はいはい、
体使って働いていくのはもう限界だなと、
はい、
次は頭を使って生きていこうと。
あ、なるほどなるほど、ちょっともう自分の中でちょっと切り替えというか、
そう切り替えが始まったわけですよ、
うんうん、
でその頃にやっぱりなんか秒速で奥稼ぐみたいな人たちがいたりとかしてなんかそっち系の人たち
、はい、
うん、見てたらそこのなんか、はい、なんか稼げる塾みたいな感じのところに、
うん、
まあまあソーシャルを使ってみたいな感じで、
うんうん、
まあ、夫に頭下げて、
うん、
ちょっと50万だけローンしてくれんっつって、
うんうんうん
うん、してもらいました、
うん、
でもそれ握って私勉強しに行って、
はい、
持って帰ってきてもうブワーって広げたんですよ。
うーん、
なら最初の月に134万ぐらい稼ぎましたので、はい、
おー、
でそこからも調子に乗ってブワーっと行ったわけですけど、ブワーっと行く時に、
はい、
やっぱり一緒にやりましょうって最初スタート教えてくれてる人がいたんですよね。でもその一緒にやりましょうって言った人たちがチーム組んでやるって言ったら4人でやってたんですよ、
はい、
でもそこがねなんかいまいち、
はい、
人としてどうなんと思ったんですけど、
うーん、やってることがとか人としてっていう、
そうだから、うん、ボランティアでもないし、
うん、
ビジネスでもないし、
うん、
詐欺なんですよ。
なるほど、人を騙してるっていうような感覚だったっていう、う
ん、いやなんか騙してるわけじゃないんですよ本人たちは、
はい、
お金取ってしまったら取るまでが勝負なんですよ彼らは。取ってしまった後は、
うん、
聞いてくるまで答えないみたいな、無視するわけではないけどって、
うんうん
うん、提供を一切しないみたいな。
あ、まあ聞かれたら答えるけど、
うん、
まあこちらからは別にあなたの結果はあなた次第でしょっていうような、
そうそうそうそうそう。でもなんかそれってなんかお客さんにとって優しくないなと思ったから、
うん、
私のしたいビジネスこれじゃないし一緒にやっていきたくないって言ったら、うん、売り上げ全部取られちゃったんですよ。
え、そこでもお金がちょっと
取られましたよ。
でしまったんですか、
うん、
はいはいはい、
で取られてしまったけど、
はいはい、
もう金の切れ目が縁の切れ目やと思ってるから、
うん、
もうここで、
うん、
なんか縁なかったからここで切れてしまった方が良かったと思って切っちゃって、
うん、
それから一人でやってる形なんですよ。
はいはいはい、
ね、やっぱ壮絶な人生って言われるように本当にぐわーっと稼いだので、
うん、
お金に群がってきたったら変かもしれないですけど、
うん、
本当に稼いだお金と、
うん、
その知り合った人脈に群がってきた人いっぱいいますよ。
はい、あ、そうなんですか。まあ、その一瞬、まあ、その SNS とかでバーって広げた時に、
そうそうそうそう、
まあ、稼げるよっていう情報に、まあ、引き寄せられた人がいっぱいいたってい
う、そうそうとか利用してやろうとかね、
うん、
思う人がいっぱい出てきましたよ、うん、
はいはい、
うん、でもねやっぱりそこで私もいっぱい失敗しましたし、
うん
うん、稼いだけどなんか地獄も見てきたし、
うん
うん、いい思いもしなかったのも事実ですね。
うーん、
でも今はね全然持ち直して今関西の方でやらせてもらってますけど、
うん、
その間っていうのはねやっぱり裏切られたり裏切ったり、うん、もうそんなの繰り返し、うん、本当に、
じゃあお金っていうところに、まあ、本当手に入れることはできたんだけど、
うん、
まあ、幸せかって言ったらちょっとそういうわけでもなくていろいろその人間の、まあ、裏の嫌な部分とかも見えたりとかっていう、
見えましたね、うん、なんか一生懸命やってる時に、
うん、
なんか調子に乗ってる感じが、
うん、
なんか言われたんですよある人に、
う
なんだろう、調子うまいこと言ってるのが妬ましいって、
うんうんうん、
いやうまいこといくために一生懸命苦労してきたんだこっちはと、
うん、
言いたかったけど、うん、うまいこと言ってるのが妬ましいとか言われたりとか、
うん
うん、なんか変わったねとか言われて、
あ、
私自身何も変わってないですよ、
うん、
変わってないけど周りの見る目が変わってるんだと思って、
うん
うん、全然変わってないですよ、うん、私自身は、
まあ、川崎さん自身は本当に一生懸命こう頑張ってきたつもりなんだけど、周りから見たらなんかそういう変な評価が
そうついちゃったし、うん、妬ましいって言われたりとか、
うん、
ね、その稼ぐ前の努力ってしてるわけだから、こっちだって、
うんうんうん、
ね、交通費払ってない、
うん、
お金がない時に行ってるわけだし、
うん、
それ持って帰ってきてそれ広げただけの話で、うん、なんか簡単にお金稼いどってみたいな感じのイメージがありすぎて、うん、すごい嫌だなと思ったと思います、うん、
まあ、楽して稼げるってやっぱちょっと思っちゃってる人が、まあ、お客さんの中にもいて、
いました、うん、いましたし、むしろそういうところを利用して、
うん、
毎月ただでね、
うん、
あのセミナー開催してくれんとか言われて、
うん
うん、まあ行ってましたけどね、
うん、
まあ、そこで沢田君に知り合ったのもあったし、
そうですね、僕そのセミナーに多分行ったのがきっかけですよね、
そうそうそう、
川崎さんと会ったのは、
うんうん、ね、でもそれも半年間無料で交通費払ってずっと行き続けてやってるわけだから、
うん
うんうんうん、
なるほどなるほど。でもなんかその本当にまあいろいろまあピンチみたいな状況って川崎さん自身、
うん、
なんか本当に話聞いてて、
うん、
すごく本当に今の話だけでも聞いてる方も分かると思う、壮絶な人生とか、
はいはいはい、
まあ、お金稼げれるようになってもいろいろの苦悩とか、
はい、
本当にいろいろまあ経験されてるんだなと思うんですけど、
うん、
まあ、今の僕川崎さんを見ててですね、まあ、すごくそのピンチをですね逆にチャンスに変えてるっていうような、
うん、
そういうなんか見てて思うところがあるんですよね、
はいはい、
そういう経験を踏まえて、まあ、今心がけてることとかって何かあったりするんですか。
ああもうね、メンタルはこう、うん、やっぱ経験しないと強くならないんですよ、
はい、
こんな最初から私みたいになんか強いかって言われたら強くないんですよ、
うんうんうん、
やっぱり振り返ってみると10年前からの運送会社時代の話から始まって、そういうのが全部自分を強くしてるけど、
うん、
結果的に言えば解釈の違いだなと思うんですよ。
解釈の違い、
解釈の違い、
はい、
から楽観的に確かにその時落ち込みますよ、
うんうん、
でも次の日も忘れてるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うんうん、いや本当衝撃的な話しかないけど、
うんうん、
そんなこと気にはげたって時間の無駄やし、
うんうんうん、
くよくよしたっていかんし、だから解釈の違いなんですよね、
うん、
その時確かに落ち込みますよ、うん、一瞬はね、
うん、
一瞬落ち込んだと、もう落ち込んだって何か次のことになるかって言われたらならないので、
うん、
だったらもう、ああもうそんなこともあったわぐらいの感じに解釈の違いを変えておかないと、
うん、
そこで沈んでしまったら病気になりますよ、また。
どんどん自分を追い込んでしまいますもんね、うん、そういう感じだと。
そう、追い込んでしまうことがもうすでにダメやと思うから、
うん、
追い込まないし、
うん、
あ、そうなんだって、人は人、うん、私は私というふうにもう切り替えていくっていう解釈の違いが、
うん、
結果的にいい運を全部引き寄せてるなと。
なるほどなるほど、
うん、
本当にでもいろいろ川崎さんの、まあ、投稿とか見てても、
うん、
僕、まあ、川崎さんのFacebook のところですごくチェック実はしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんな人とまあ、コラボしたりとか、
うん、
そういうふうに本当に、まあ、そういう、まあ、SNS 使って、まあ、そういうビジネスしてる人かもしれないですし、
うん、
まあ、それ以外のリアルのビジネスの人とかって本当にいろいろ幅広く川崎さんお付き合いされてるなって思うんですけど、
うん、
まあ、そういう、まあ、成功してる人と、
うん、
まあ、付き合っててですね、まあ、本当にまあ僕の解釈として、まあまあ、僕は運気のいい人っていう風に言ってるんですけども、本当チャンスを掴んでる人、チャンスを掴める人っていう、
うん、
ところっていうのがその運気っていうところと僕はイコールに近いのかなって思ってるんですけど、
はい、
そういう、まあ、成功してる人の共通点、
うん、
まあ、運気のいい人の共通点っていうのは何か川崎さんから見てありますか。
あ、もうやっぱりこれもね、私人に言われたことなんですけど、うん、もうスーパーセレブみたいな人たち、
うんうん、
とかスーパーお金持ちとか成功者とかみたいな、
うん、
その真似をしなさいっていう風にやっぱ聞いてるので、
うんうんうん、
まあ、風水ね、沢田君も風水とか今やってますけど、
うん、
そういうところも結構実はまめにやってたりとか、
うん、
でお片付けの話とかも沢田君多分得意やと思うんですけど、
はい、
私も実はそういうとこねマニアックで、
うんうん、
結構やってるんですよね、がっつりと。
川崎さんの家の写真一回見たことありますけど、
まあ何もないでしょ。
何もないですね、
うん、っていうぐらいやっぱりそういうふうに徹底してるんですよね、
うん、
結構その、
うん、
なんだろう、 もう全面的にそういうことって出ちゃうんですよ、
うんうん
うんうん、だから言われたこと言われた通りに真似をしてるだけ、うん、単純に言えば、うん、
なるほどなるほど。でも本当にその話は共感できて、うん、まあ、風水って本当統計学で、まあ、成功者っていう家の状態っていうのはこういう状態の方が多いですよっていう話にどんどんつながっていくので、うん、本当に、まあ、例えばトイレを掃除したら運気上がりますよって、トイレした掃除しただけで、まあ、何か自分にいいことが舞い込むかってそういうわけではないと思うんですけど、
うん、
まあ、そういうのを心がけていくことで多分内面から何か変わっていくことだったりとか、
うん、
そのさっき言った部屋は綺麗な状態にすることで、うんうん、やっぱり人を招きやすくなったりとか、うん、そういう人間関係の部分で、まあ、自分に自信がついたりとか、
うん、
そういうところで本当にまあ、風水が、まあ、いいとされていることっていうのは本当に効果があるのかなって僕も思います、
ね、いや思いますよ。だからきっかけ本当にそういうことだって、
うん、
でね、まあ、さっき話を戻すと、うちの夫がね、
うん、
なかなかうまいこといかなかったと、
うん、
で夫責めてるわけじゃなくって、うん、もう仕方ないから自分が動き出したって話だけど、
うんうんうん、
夫は夫でちょっと拗ねてたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう拗ねてたんですよ、
はい、
でも拗ねてたんだけど、うん、ようやくちょっとなんか理解ができてきて、
うん、
あ、彼女を立てた方が俺は楽に生きていけるぞって気がついたみたいなので、
うん、なるほど。最初の役回りっていうところ
なんか、そう、最初気がついてなかったみたいで、はい、やっぱ自分が前に出て何とかしなきゃと思ってたけど、はい、自分にはその力がないって分かったみたいだし、
うん、
そこをこれからつけていかないといけないんだと思って今一生懸命ね、
うん、
やってくれてるので、
うん、
あ、すごいいい夫に出会ったなって私は思うんですよ、
うん、
そういう意味では、
はい、
ね、なんか尊敬できる人に初めて会ったなと、自分のことをようやく認め出して、
うんうん
うん、そこでやっぱこの拗ねてしまう人もいるじゃないですか、
うんうんうん、そうですよね、
うん、でも自分変わらなきゃと思ったみたいで、
うんうん、
自分変わって一生懸命やってくれてるし、
うん、
でこのお掃除のこととか、
うん、
そのトイレのこととかもそうなんですけど、
うんうん、
今うち家事は全部夫がしてるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
まあ普通って言ったらちょっと変な言い方ですけど、
そうそう、普通女性がね、まあ、するところがほとんどなんですけど、
それはちょっと逆っていう、
逆になってるんです。でも夫もね、うん、ちゃんとお勤めしてるんですよ、
うんうん、
お勤めして働いてるんだけど、
うん、
トイレ掃除なんかは臨時収入入ってくるかもしれんよって、もうなんか聞いたことあるでしょ、
ありますね、
はい、って言うとね、綺麗に掃除するんですよ毎日。
うん、いや、でも本当にそのトイレ掃除をしたらそのお金が勝手に入ってくるっていうような、まあ、イメージ、まあね、斉藤ひとりさんとか話してると思うんですけど、
うんうん
うん、いや本当にもうそういうことってあるんだなっていうのは僕も経験としてあったりするんですよね、
うん、
トイレ掃除をし始めた次の日に何かが起こったりとか、うん、そういうのは結構本当に僕自身も経験したりとか、
うんうん
う
ん、
でもう一つはそのなんか、ま、外からやってくるっていうよりもなんかそのトイレ掃除をすることで自分の内側っていうのがなんか変わってくるんかなっていうのはすごく感じたりしましたね、
うんうん、なんかそういうことがあったから結局夫もなんか私に認めてもらえたみたいなところもあるし、
うんうん、
お互いがそこでなんか理解を深めたことがこの掃除だったりとか、
うんうんうんうん、
そういうことだったりするんですよね。
なるほどなるほど、
うん、で今はなんか全部自分がしなきゃと思ってやってるし、
うん、
でやってると自分がその、ね、評価されたりとかするから、
うんうん、
すごくなんか気分がみたいで、
うん、
なんか良かったんですよ、
うん、じゃあ実際でも本当に掃除とか片付けを旦那さんが、まあ、ちゃんとすることで、
うん、
まあ、夫婦の関係というのは実はすごく良くなってるっていうような、
そうなんです
よ、
だから、
うん、
結果ね、うん、本当に良かったと思うし、
うん、
まあ、でも片付け得意じゃないですよ、
うんうん
うん、私は片付けるというか全部捨てちゃう感じなんですよ、
うんうんうん、なるほどなるほど、
うん、
もういらんけん使わんものはもう捨てようよっていうような感じですよね。
言わないんですよね、もう勝手に捨てちゃうんですよ。
あ、旦那さんのものも、
そう、
あ、それはちょっとなんか喧嘩になったりしないんですか。
だから置いとく方が悪いって一言終了みたいな
旦那さんはもうちょっと逆らえないみたいな。
だからだったらそれがした、うん、されたくなかったら自分が片付けとかないといけないよねって。
あ、もう片付けてる状態にしてたら、まあ、私は捨てないよ、でもあんたがここに置いてて散らかしてるんだからいらないものだよねみたいな、
そういう解釈、そういう解釈私の。
なるほどなるほど、
だからないんですよ、物はどんどんなくなっていくんですよ。
へー、
うん、
それなんかちょっと新しい手法というか、
そうそうそう、
結構それでトラブルになるっていう話は聞いたことあるんだけど、まあ、逆にそれで円滑になってるっていうのはなんか新しい、
トラブルになるっていうよりもね、うん、なんか置いてる方が悪いと思ってるから、
うんうんうん
うん、じゃあ片付けるような世界だし、
うんうん、
片付けれなくてそこに置いてるから私は入れないものとして認識して全部袋に入れてって、
うん、
ゴミの日になんか後でわーって言ってますけど、
うんうん、
知ったこっちゃないって感じで、
うんうんうんうん、
だったら片付けるよと、
うんうん
うん、私1回は 1,2 回は言うんですよ、片付けてないから早く片付けてとは言うけど、
うんうん、
それでほったらかしにしてるんだから、
うん、
もう忠告無視ですよね。
はいはいはい、はい、
うん、
じゃあ本当に旦那様はちょっと尻に敷かれてるような、
いや強制ですよ本当に
もうすごい権限を 川崎さんは家の中で持ってるような、
うん、いや別にいいんですよ、はい、あの彼が権限持ってやるにしてもいいけど、うんうんうん、絶対汚いから見る限り、
まあでも本当にそういう、まあ、役回りっていうところはすごく大事ですよね、うん、まあ、川崎さんので、あのもう一つ聞きたいことあるんですけど、
はい、
まあ、SNS 集客で、
はい、
まあ、Facebook について、まあ、特に詳しいのかなってなんか僕見てて、
あ、そうですね、
思うんですけど、でなんかいいねすごい多いじゃないですか、
はい、
川崎さん投稿自体が、なんかその文章を見てると、まあ、人を引き寄せるような文章っていうのがなんかやっぱりノウハウとして詰まってるんじゃないかなって、
詰まってますね、やっぱり
睨んでるんですけど、そのあたりとかなんかこだわりとかポイントとかってあったりするんですか？
あ、こだわり結構ポイントありますよ、
はい、
結構自分の思ってることをダイレクトに文章にするっていうことを、うん、これで訓練してやってきたことなんですよ、
うん、
で私学生時代って結構実は、勉強しなかったんですけど、
うん、
特化したところはものすごい得意やったっていう変な人だったんですよね。
なんか好きなことはどんどんやるみたいな感じ。
そう、好きなことはどんどんやるみたいなタイプで、うん、意外に論文とか得意やったんですよ。
はいはいはい、
うん、論文で学校卒業しとるし、うん、論文で学校推薦もらってたりとかするので、
うん、
意外と文章書くの得意なんですよ。
あ、文章書くのがもう得意だったっていう感じ
ですね。そう、得意なんですよ。だから、うん、人がこれ喜ぶなっていう文章の書き方って分かってるから、
うん、
なんか本能的に書けるの で、
うん、
で書くと結果的に、なんかそこに響く人がいたりとかして、
うん、
なんかこの子ちゃんとしっかりしてるんじゃないとか、
うんうん、
ね、結構目上の社長さんとかからえらく好かれてしまう傾向がありまして、
うんうん、
はい、なんか可愛がられる存在なんやろなと自分でそう思ってもないんだけど、なぜかそうなるんですよいつも。
でも学生時代からも結構書いてたっていう。
書いてますね、書いて書いて書きまくってたし、それだけでやっぱり学校を、ね、行けるっていうことやから、まあ、Facebook のいいねつくっていうのもそういう文章の書き方、
うん、
であとは特にソーシャルだから写真も結構こだわってへんてこな写真いっぱい上げてるんですよ。
そうですね、川崎さんの、まあ、その2人で結構撮ってる写真とかでも変なポーズ撮ったりとか、
そうそうそうそうそうそう、
結構インパクトがそこでもありますよね。
うん、でもインパクト出していかないと顔地味なんで、
うん、
そう顔が地味なんでね。いや顔も地味だし、でキャラクターを立てていかないと私は勝てないと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
このソーシャルネットワークの業界で、
うん、
ちょっと綺麗なお姉ちゃんとか、
うん、
ちょっと注目度あるぐらいじゃ売れないって分かってるので、
うん、
やっぱり抜きを出て何でいくかって時に私はおもろいっていうところを突き詰めていきたいと思ったので、
うん、
面白いんだけどしっかりしてるねっていう風にやっぱり言われるようにしようっていうような、まあ、イメージでブランディングをして作ってってるって感じなので、だからいいねたくさんつきます。
うん、
うん、でいいねたくさんつくけど、まあ、いいねつくなんかちょっと小技みたいなのもやっぱ Facebook でもあるんですよ。
なるほどなるほど。じゃあ本当にまあ文章を書き続けることと、まあ、文章だけじゃなくて写真にもこだわって、
写真こだわってますね、
インパクトっていうところがすごく大事だっていうような
感じ
な
ん
ですね、
うん、
なるほど。で、まあ、先ほど、まあ、お金稼ぎたいっていうところからのきっかけで SNS をまあやり始めて、
うん、
まあ、川崎さんは本当にまあ成功してるって言っても、まあ、僕から見ればですね、
うん、
やっぱ成功してるっていうふうに、まあ、思う人ってすごく多いと思うんですけど、
うん、
まあ、本当にお金もない状態から、
うん、
まあ、そういうふうなチャンスをつかみ取って、まあ、お金もつかみ取ってっていうような、
うん、
したい人たくさん多分音声聞いてる人とかでも、
思いますよね、
多いと思うし、まあ、お金にフォーカスするだけじゃなくて、まあ、もっと人生を良くしたい、
うん、
まあ、今よりもっといい暮らしがしたいとか、もっとこういう風にしたいとか、
うん、
夢、こんな夢があるとかっていう人は絶対、いると思うんですよ、
うん、
まあ、そういう人に向けて、いやもうこうした方がいいよとか、川崎さんからなんか一言なんかあればいただければなと。
うん、これも解釈の違いだと思うので、
はい、
言い訳をしないことと、
うん、
ないって思わない方がいいですよ。
ないと思わない方がいい、
うん、
はい、
望んだ通りの人生にしかならないんですよ、
はい、
思った通りの人生やし、望んだ通りの人生にしかならないんですよ、
うんうん、
だからあなたがお金がない、あなたが時間がない、
うん、
あなたが人脈がないって言い続けると、うん、そうなります、
うんうん、
言葉は言霊って言いますから、
うんうん、
それも頭の中にどこかでないと思ってるんですよ。
あ、
だから何かスタートする段階ですでにないって決めつけてるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
私お金ないからって、
うん、ないからできないとか、時間がないからできないとか
っていう人が多いんですよ、
うん、
でもね、お金なんてね、エネルギーだから、
うん、
確かに今お金貯金がない、
うん、
残高残ってない、
うん、
でももしかしたら借りることもできるかもしれないし、
うんうんうん、
貸してくれる人もいるかもしれないし、
うん、
運よく何かのところで、
うん、
もらえる可能性もあるわけですよ、
うん、
エネルギーなんですよ、
うんうん、
でもエネルギーがないないって言ってるわけですよ、
うんうん、
で時間に関してはみんな24時間365日一緒です、
うん、
一緒の中で ね、時間の振り分け方、うん、無駄なところに時間使ってるってところに気が付いてないんですよ。
うん、
だからソーシャルでもダラダラダラダラやってると何時間でも時間過ぎちゃうでしょ。
つい
見ちゃう感じがするから、うん、じゃあ時間は30分しかしないとか、うん、1時間しかしないって時間を決めてればいいんですよ。
うん、
どんなことでもそうですよ。
うん、
例えば何かする一つのことするにしても、
うん、
じゃあちょっと音声ファイルとか PDF ファイル作りますとかって言っても、
うん、
作るのに2時間も3時間も時間をかけてしまうと、
うん
もったいないんですよ。
うんうんうん、
生きてる以上は毎日皆さん棺桶に向かって進んでるわけですよ。
うんなるほどなるほど。
でしょ？ね、なその中で時間のやりくりをするってものすごい大事なことなので、
うん、
自分の生きてる時間、命をどこに使うかっていうところを無駄に使ってほしくないなと思うので、
うん、
振り返ってみると時間なんていっぱいあるんですから。
うんうん、なるほどなるほど。
結局ないって決めつけてるからないんですよ。
うん。
うん
さっきの話だと本当まあ時間もそうですし、お金もない、うん、じゃあどっかにあるんじゃないかとか貸してくれる人いるんじゃないかとか、
そうでもしくはなんか君に期待してるから出資するよとかいう人も出てくるんですよ。
うんうん、ないにフォーカスするんじゃなくて、もうある方にどんどんどんどん突き進んでいくっていうところが大事っていう、
ね。そうだから解釈の違いですよね。
うん、
ないって本人が決めつけてたらないんですよ。
うん
うん
うん、本当に思考はまあ現実化するっていうような言葉も有名ですけど、まあ、それは本当に実践されてるっていうような感じですね。
うん
はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ時間も来たんで、
はい、
ちょっと終わりに近づいてるんですけど、
はい、
まあ、川崎さんからなんか嬉しいお知らせというか、川崎さんの、まあ、本来ならば、まあ、有料でお渡ししてる情報が、
うん、
まあ、無料で手に入れれる方法があるっていうふうに聞いたんですけど、
ありますね、はい。
それちょっと教えてもらってもいいですか？
実はですね、川崎まりことですね、はい、Facebook のお友達になっていただきましたらですね、
はい、
集客まりこの集客手法っていうグループがあるんですよ。
はいはい、
それね、もれなく沢田くんも入ってるんですけど、
はい、
私の投稿の一番最後にですね、ここ最近私のグループ作りましたって書いてるんですよ。
はい、
そこにですね、ノウハウとかを結構、はい、小出しにして書いてるので、
はい、
そこで情報が無料で手に入りますので、ぜひグループに入ってほしいなと思います。
はい、これ僕も見てるんですけど、本当にこんなものを無料で出していいのかっていうレベルですよね。
うん、
はい、なんで、まあ、ぜひちょっと興味がある方はちょっとここのリンクにも貼っておきますので、興味がある方は川崎さんに、まあ、友達申請していただいて、グループに入っていただければなと思います。
はい、
はい、今日川崎さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、